自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
パーパスドッグチャンネル、インタビュアーの修行美希と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっといきなりですけど初回始まっちゃいましたね。
始まりましたね。ちょっともう初めて第1回目なので私ちょっと緊張してます。
ですよね。お互い伝わってきますわそれ。まあ楽しくやりましょうそこは。
ありがとうございます。
はい、
番組ってちょっと早速なんですけど、パーパスドッグって、はい、なんか どういうことですか？
パーパスドッグ、そうですよね。最近、去年の6月、あ、今年か。今年の6月にサービス始めたんですけど、端的に言うと、パーパスドッグって一人一人の、キャリアに寄り添って、伴走するような、キャリアメンターサービスを、となってます。はい。
そうですよ。てか、酒井さん、そもそも、酒井さんって何者っていう方も、いらっしゃると思うので、うん、ちょっとお互いの簡単な普段の。
あ、いいですね。
ね、ちょっと言っときましょう。
あ、ありがとうございます。僕は、ちょっと今日のゲストの方も通ずるところはあるんですけど、最初に人材会社のパスナっていうところにいて、で、その後、外資系のコンサルのアクセンチュアとかですね、やりながら、今、去年の6月かな、ちょっと独立して、今、人事経営コンサルタントと、あと、社労士事務所みたいな、こう、二つやってるんですけど、ちょっと個人向けのキャリア支援もしたいなと思って、今回6月にキャリアメンターサービスでパーパスドッグっていうのをこう始めましたっていう経緯になります。
キャリア支援っていうことなんですけど、いわゆる転職に悩んでる方の、そういったアドバイスだったり、コンサルティングってことですよね。
そうですね。結局でも皆さん仕事する、今回のちょっと趣旨はそうなんですけど、転職するとかいうのが目的じゃなくて、やっぱりこう、なんていうんでしょうね。仕事は頑張るよりも楽しむみたいな、いかにどうやって楽しむかみたいなところを追求して、よく働くを謳歌するとかって言ったりはしてるんですけども、そこができるように、なんとか我々パーパスドッグを使って支援、ご支援できるようなと思ってる感じですね。
じゃあ、ただ転職活動を支援するだけじゃなくて、ちゃんとその人の人生のことを考えた、コンサル、アドバイスをしてるってことですね。
あ、そうですね。例えばよく人生100年時代とかって言いますけど、多分長いキャリアにおいては、結婚とかね、女性の方だと出産とか転職とか、多くのこう、やっぱり転機っていうのは訪れると思うんですよね。で、その中でよく聞くのが、なんか自分のキャリアを見つけたいなと思う20代とか、どうやって、自分ってなんだっけみたいな感じの自分のキャリアを失った30代とか、あと自分のキャリアにも迷いが出てくる40代。で、僕らの考えの中では自分のキャリアにこう火をつけるって今回のテーマなんですけど、遅いってことはないと思うので、我々のコンセプトでは、企業経営と同じように、自分のキャリアを経営するみたいなコンセプトでやってるんですけれども、その計画づくりと、あと定期的なチェック、みたいなところを伴走するっていうサービスでパーパスドッグをやってます。最終的にはなんか かかりつきみたいな感じで、こう、戻ってきてもらって困った時に相談する相手っていうのが、目指しているところかなっていう、サービスですね。
はい。かかりつけ医だからドッグっていう。
そうっす。はい。
名前ですね。
人間ドッグ的なイメージですね。パーパスって変わるもんなので、先ほどの転機もありましたけど、どんな時に、今転職が当たり前になっちゃったので、終身雇用でもないですし、そうなるときに誰にキャリア相談しようかな、みたいな感じで、来なよ、みたいな、そんな受け皿になるといいなと思ってます。
はいはい、知り合いにいい人いるよ、酒井さんいるよっていう、そんな感じですよね。すごい。すごい、これをこのまま聞くだけで、なんかいい、出会いがあったなというか、いい、宝になりそうな気がしますね。
ありがとうございます。
そんな、
ちょっと僕はあれですね、画面に顔がでかくなりすぎるように、ちょっと一個ちょっと上がりますね。
ちょっと手が上がると、こう、前にのめり出しちゃうという。
おっしゃる通りです。
もうこうやって
話ちなみにね、最後に言うと、一応宣伝までに言うと、このパーパスドッグっていうサービスなんですけど、 担当する、まあ、もし、こう、お申し込みがあったら、担当するキャリアメンターっていうのが、まあ、さっき企業経営と同じようにキャリアを経営するっていうコンセプトがあるので、一応抱えてるメンターは、企業経験者とか、
おお、企業
経験、
の方。
経営者とかを経験したことがある人とか、あと、まあ、大手の企業で部長職とか、まあ、そういう管理職経験とかですね、まあ、酸いも甘いもよく知ってるような人を、まあ、メンターとして抱えてますんで、アドバイスがそういう方から受けれるよ、みたいなところもあるかもしれません。
なるほど。ちゃんと苦労して、それ乗り越えて成功していらっしゃる方ということですね。
はい。
わかりました。いや、ちょっと今日初回なので、私の紹介もいいですか？
あ、やばい、自分のことばっかり喋ってましたね。大変失礼しました。CEO さん、お願いします。
びっくりした、素の顔が ちょっと受けちゃいました。はい。
はい。
改めまして、私の名前が修行美希と言いまして、実は普段、イベント MC でしたり、まあ、企業さんの、トークショー MC だったり、あとは、動画へのモデル出演というのも行っています。まあ、こう聞くとなんかキラキラしたような世
い
界。
や、本当に。
まあ、20代の頃、実は会社員をしていまして、まあ、普通の一般企業で秘書をしていたんです。はい、まあ、そうなんです。で、そういった経営者の方を間近で見るだったり、そういった部分に触れてきたというのがあるので、いろんな方の話を聞けるのを、もう今回楽しみにしています。
ありがとうございます。そうですね。この番組は、いろんな、こう、キャリアに火がついたような人をお呼びして、自分のキャリアってこうどういうきっかけがあって火がついたかとか、まあ、今後、まあその辺を聞く番組としてやっていきたいなと思ってます。
はい。いや、そうですね。なんか結構話しちゃいましたね。
確かに、なんか3分ぐらいと言ったのにもう何分かわかんないけど、だいぶ経ったような気がしますね。多分ね、そろそろかもしれないですよ。
そうですよね。ゲストの方、実は最初から聞いて待ってくださっていたんです。皆さんには見えていないと思いますが、はい。酒井さん、お呼びいたしましょうか。
あ、そうですね。僕らのこのイントロからずっとお付き合いいただいてて、若干そろそろ早くしろよっていう、まあ、オーラを感じてるので、そろそろご案内したいんですけど、まあ、ちょっと簡単にご紹介すると、サッカー選手って言ったらいいのかな？違うな。スポーツとかのですね、事業を支援しているような方で、まあ、背景としては、まあ、僕のもともと会社の後輩ではあるんですけど、まあ、当時、サッカーで結構何カ国も海外のサッカーチームを渡り歩いて、まあ、武者修行じゃないですけど、自分のこう夢を追いかけながら、挑戦を続けてたようなサッカーにこう、もう、プロって言った方がいいのかな。まあ、言い過ぎですね。いや、まあ、すみません。ちょっとよくわかんないんで、菊池さん、自分でご紹介いただいてもいいですか？自己紹介、簡単に。
それではゲストの方、お呼びいたしま
あ、
しょう。
はい。
はい。はい。それでは、お願いいたします。菊池康平さんです。
はい。はじめまして。こんにち
パチ
は。
パチ。い
話聞いてましたよ。
や、なんか、
パワーパス
やっ
ロ
ぱり予定通り初回でグダグダですいませんって感じ
いやいや、
で。
大丈夫です。グダグダには慣れてるというか、海外ずっと行ってたので、いろんなこと
否
が。
定してほしいところだけど、今、
いや、
グダグダが。
てかまあ、新鮮でいいと思います。初の講演なので。で、自己紹介しますと、で、私は、パソナで酒井さんと一緒でした。で、酒井さんが先輩で、私が、新入社員だったのかな？ 2005 年ぐらいですね。で、私の経歴としては、2009年、ごめんなさい、2008年か。3年間パソナで働いて、ちょうど4年目の年に、サッカーでプロになりたくて、1年休ませてもらって、南米に渡って、一応プロ契約をして、で、その後、一応1年休んだので、休職だったので、約束通り一年後に戻ってきて、そこから、まあ、ある意味、おとなしくと言いますか、一生懸命普通に5、6年働いて、もう一回チャレンジしたくなって、今度は辞めて、まあ、円満に退職させてもらって、後がない状態で、また海外に行きまして、で、まあ、巡りに巡って、まあ、今に至るというのが、すごく大雑把な、自己紹介。
ありがとうございます。
すごい経歴ですよね、菊池さん。もともとサッカー選手になりたいというのは昔から思っていたんですか？
そうですね。小学校5年生の頃にちょうど J リーグが開幕しまして、で、そこから漠然とプロになりたい、J リーガーになりたいという思いがあって、まあでもただ中高と もちろんサッカーやってましたけども、まあなかなかそのエリートじゃ全くなくて、その逆で、強いチームに入ってもなかなか試合出れないとか、まあ、そんなレベルの選手でしたね。
ね、そのもちろんこう夢があって、まあ、スポーツ選手になりたい、何か夢がありますけど、それをやっぱ叶えて、プロとして生きて、お金を得て生きていけるっていうのは、一握りではありますよね。
そうですよね。だから本当に J リーガーとか、今プロでやってる方々っていうのは、本当1万人に1人とか、そういうレベルだと思うので、リスペクトしてますし、すごいことだと思いますね。
そうで
ちな
す。
みに何カ国だっけ、チャレンジしたのって。 もう少し詳しく話すと、大学時代に、私は要は先ほど申した通り、そんな経歴なかったので、海外に普通行く人って代理人がついたりするんですよ。例えば遠藤航選手とリバプール行ったりしましたけども、そういう方々ももちろん代理人がついていて、移籍をしますけれども、全くそんな選手はなかったので、まあ、大学1年生の頃から、まあ、バイトして、で、海外にも何のスキルもなかったんですけども、自力で現地に向かって、そこで歩いてるそばに、プロサッカーチームの練習場どこだみたいな話をして聞いて、で、分かった、そのスタジアムとか練習してるスタジアムが分かったらそこに飛び込みで乗り込む。スパイク持って、履歴書持って、英語の履歴書持って、俺を拾うみたいなことを、学生時代で、ちょっと記憶が曖昧ですけど、いっぱい行き過ぎて、6カ国ぐらい行って、で、プロにならなくて、就職活動をして、ファスナーに新卒で入って、さっきにも話戻りますけども、まあ3年間働いたんですけれども、やっぱ3年働いたら、いろんな思いって抱くじゃないですか。部長になりたい、チーム長になりたい、お金持ちになりたい、社長になりたいとか、いろんな夢とか目標が芽生えてくる中で、私はやっぱりサッカー選手になりたいと、まあ、学生時代いろんな国回ってなれなかった。で、なれなくて、まあ違う道ということで就職をさせてもらって働いた。で、でもやっぱり何がやりたいかって言われたら、プロサッカー選手になりたいっていうことしかなかったので、会社にその話して、本当にいい会社だったので、まあ一年間、まあ、チャンスをあげると言いますか、休ませてあげようと。いうことで、南米に向かったんです。
そう、学生の時代からそんな活動してたとは、ちょっと実は初めて知ったかもしれないですね。
そうですね。学生の頃、もう本当19とかじゃないですかね。一番初め行ったのがですね。
なんかその、なんなのその、ちょっとまあこれキャリアの番組でもあるので、ちょっとあえて聞いてみたいんですけ
はい。
ど、まあこう、ほぼ、あれでしょ？自前でいろいろ行って、乗り込んでって、なんかどっか話、誰かにお願いするときも、そこの場に行くみたいな。そのエネルギーってなんなんですかねと思って。
気になります。
そうですね。なんだろうな。まあ、失うものがなかったと言いますか。別に日本でも、うまい選手はなかった。ただ、一番初め東南アジア行ったんですけれども、私今、ちょっと座ってるとわかんないんですけど、身長が185センチぐらいありまして、背丈は、まあ、日本の中だったら高かったので、で、東南アジア、当時の、まあ、現地の選手、まあ、そんなに大きい選手がいなかったので、もう行ったら、まあ、1カ国目、行った時に、飛び込んでって、まあでかいし、なんか、とりあえず、やってみろみたいな、成功体験が一個生まれたんです。で、
面
あ、
白い。
飛び込んで行っても、見てくれるんだなと。日本だったら、例えば、僕と言いますか、海外のアジアの選手が、いきなり浦和レッズの練習場に飛び込みで行っても、ちょっと多分練習に参加できないと思うんですけど、当時
確かに。
の2001年とかですね、僕が行ったのは。スタートしたのが2001年なので、当時の東南アジアのリーグは結構緩かったと言いますか。行けばどうにかなる世界だった。で、そんなことはみんなわかんないですよ。SNS もまだなかったので、行かないとわかんなかった。まあ、行ってみたけど、シーズンオフで練習やってないですとか、そういうこともざらにありましたし、練習場見つかんないとか、そんなこともたくさんありましたけどね。
私、
なん
す
か迷ったらやれって感じですね、ある意味ね。そういうのと
ご
ね。
いですね、そうで
そう
す。
ですね。
なんかやっぱり、本当、今でこそ、SNS で何かしらのアプローチができますけど、それが全くなかった時代に、想像力を持って実現できたっていうのは、も
そう
う、
で
よほどの熱い気持ちがあったんだろうなっていうのが分かります
すね。確
ね。
かに。
まあでも、行けばどうにかなるっていうのが1カ国目で分かったので、まあそれが大きかったですね。で、行かなかったら何も生まれないじゃないですか。
確かに。
そうですね。
す
ちな
ぐ
みに、
暑、はい。
なんで東南アジアに行ったの？なんかこう、南米とかの方が、一カ国目東南アジアのサッカーだぞっていうのはなんかあるんですか？ポイントが。
まあちょっと詳しく話すと、
お。
高校3年生の時に、シンガポールリーグのテストっていうのが、
ええー、あ。
私が当時住んでた地元でたまたまサッカーの雑誌を見ていって、で、それ落ちたんですけども、まあシンガポールにリーグがあるんだってことを、まあその時2000年とかだと思いますよ。初めて知って、それで、まあ、受かんなかったけれども行ってみたいなと思って電話して、会社ですね、まあ留学の斡旋会社みたいなところに電話をしたら、まあ一番初めは、お金を払って、まあ、留学みたいな形で、お金を払って全部、いろいろ、チームの紹介とかしてくれたんですけれども、で、まあ、いいか悪いか、ちょっとまあ、いい加減と言いますか、1チーム目はもちろん紹介してもらいましたけども、次からがなかなか、紹介がなかったと言いますか、まあ、自分の力不足だと思うんですけども、なので、自分で、監督に話して、まあ、拙い英語ですけども、まあ、違うチームを紹介してほしいとか、いろいろ話してたら、やっぱ、でついて伝わるもので、チームを紹介してもらったりとか、あとは、
そこだな、そこすごいね。
現地で仲良くなったブラジル人とか、まあ、ナイジェリア人とか、いわゆるライバルではありますけどね、外国人枠を争う選手たちと話をしていると、まあ、シンガポールだけじゃなくて、まあ、インドにも、香港にも、マレーシアにも、プロサッカーリーグってあるから、もしここでうまくいかなくても、まだ若いんだし、いろいろ言ってみればいいんじゃないかって言われて、そこですごく視野が広がったといいますか、日本だけじゃなくて、あそこ以上にプロサッカーリーグってあるし、で、1カ国目シンガポール行って、自分の身長っていうのはそれだけでも生きるんだな、が分かったので、行き始めた。ただそれだけですね。
もしかしたらあれだね、その南米とかに行っていきなり弾かれて、こう終わってしまったら次がなかったかもしれないね。なんかもしかしたら脈が少しでも突破口が見えそうだったから次につながったみたいなね、とこもあったのかもしれないですね。
あとは、まあ、大学時代だったので、物理的に安い国で失礼ですけど、
そ
そ
れ
の
もある。
渡航費が安かったり、円も強かったので、アジアであれば、自分が稼いだバイト代で、まあ、暮らせると言いますか、テストを受ける分ぐらいの宿泊費は稼げてたので、そこがありましたね。
なるほど。まあ、どうしてもやっぱりサッカーのプロ選手っていう、そういうコンセプトがあったのかもしれないですね。もしかしてね。
そうです
どこ
ね。
で
どこ
も。
でもいいので、まあ、プロになりたい。チャンスがあるところで、プロになりたいっていうのがあったので、特に国は
なる
選ばず、
ほど。面
地理
白い。
的に近くて、渡航費が安いところでしたね。
でも、こう、お金が貯まって、その都度、まあ、いわゆるトライアウトというか、チャレンジに出かけるっていう、そういった生活をされていたって
そう
こと。
ですね。まあ、トライアウトというかっこいいもんじゃなくて、もう本当に練習場を探して練習に無理やり混ぜてもらった形なので。
なんかあれですね。そんな背景と熱のある人とは粋知らず、僕は、菊池さんのことをタイガー・ウッズってずっと呼んでたんですけど、顔が似てるか
そう、当時ね、もっと色が黒かったんで。
ら。そうですね。タイ
はい。
ガー・ウッズみたいやとかって言ってたんですけど、サッカーにそんな情熱を持ってたとは粋知らずでしたね。すごい。
怖いですよ。もう、やっぱりそれは、もうサッカーで生きていきたい。サッカーが好きっていう情熱があったからこそ、だなって、もう感動しましたね。普通に
本当
は
です
ね、
ね。
できないことなので。ね、
ただ
外
まあ、
国
アジアに行きましたけど、全然プロには慣れてないので、はい。で、まあ一回大学時代、まあサッカーは一回、まあ諦めたと言いますか、まあ切りをつけて、22歳かな、普通の新卒の方と同じタイミングで、まあパソナに入社したと。
そう、なんか今日は、1回目はパスナの、過去の話聞こうと思ったけど、ようやくパスナに入社したぐらいで今、1回目が終わりそうな感じですけど、ちょっとあれですね、2回目は入社してから今に至るまでを少し深掘りしたいなって感じはしますね。
ですね、そうですね。今のこういったスタイルにお仕事されているの経緯だったり、そのあたりも
ああ。
今聞き出せそうな予感がしますね。
そうですね。ありがとうございます。
はい、ちょっとお時間が結構来たので、1回目はこのあたりで、はい、ちょっと 締めたいかなと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また皆さん2回目もぜひ聞いてください。
聞いてください。
よろしくお願いします。